タタラさん、命の水を守る市民ネットワーク、宮城事務局、やっぱり公共事業としてやるべきだという話になってくる。佐久間さん、命の水を守る市民ネットワーク、宮城共同代表、今のお話ですが、契約で縛ると。それは必要ですよ。でも、いかに頑張っても、契約が実行できないという事態は山ほどあります。それを私たちは心配している。だから契約で縛っても、事業が失敗して、そして撤退して、引き継ぎ業者が出ない。あるいは出たとしても隙間があるという時に、日々の命の水をどうやって供給するのか。この下水道から出る汚水をどうやって処理するのか、そういう心配をしてるわけなんですね。ですから、今回のコロナという問題で、リーマンショックを超えるだけの世界の経済状況が変動してるわけですね。大きな会社が潰れるということがあるわけです。ですから、そういう意味で、今までも私たちは大いに疑問を持っていましたけども、世界がこれ、変わってるんじゃないかと、そういう認識が民間ではいっぱいあります。ですから行政なんかもですね、ぜひそういうことで、果たして2年3年後がわからないんですよ。なのに20年間契約で縛るから大丈夫だ。そういう考え方自体がもはや危ういんではないかと、私は思っております。もう一点ですね。公共の管理とは何かということについて、私たちは去年の台風19号の被害を受けたし、311の被害も受けた。これは皆さんがご担当になったお仕事で、311からいかに災害から復旧したかという記録なんですね。と資料を見せる。その中で下水道に関してを見ますと、それこそ国を挙げて支援をしてくれたということですし、民間も協力してくれた。そして、人員も資材も投入してくれたと。そういう中で311から下水道が復旧したという記録なんですね。これ、私本当に感銘して読んだんですけど。はじめに、というところで、公営企業管理者の方が述べていることはね、この記録を残した趣旨は何かというと、未曾有の災害から得た教訓を風化させない。まあこれは当然ですね。そうすることで、育成層を経て築き上げられてきたライフラインという財産を、確実に次世代に引き渡す。こういう捉え方です。水道事業、下水道事業、工業用水事業、こういう教訓のもとで復興を歩んできたということで考えますと、やっぱり引き渡すものは、公共サービスとはどういうものか、どういう担い手が、そして担うことによって県民の命と暮らし、公衆衛生を守れるのか、そういうようなことをもう一回思い起こすべきではないか、というふうに思います。これはまあ、ものの考え方ですけども、これを私たちはぜひ、もう一度皆様担当されている方々に考えていただきたいと。それから、やっぱり今後20年間なんて誰も納得できない。それを本当に強く思うことで、皆さん、県の担当の方々は、お笑いになったけど、本当に20年間特定の会社が存続できますか？水質を維持して、清廉で安全な水を供給できますか？こういう疑問をみんなに強く持ってもらいたい。それから、こういうことも含めて公開質問状なんで、ご回答いただければと思います。以上でございます。田代さん、宮城県水道経営課課長、一点だけ、冒頭。佐久間代表の方から文書でということで、我々も文書をご用意してご回答申し上げたいと思います。回答期限は、 7月13日というお話をされていましたけれども、我々も努力はいたしますが、もし遅れることもあるかもしれませんので、6月に議会も始まります。その時はご了承願えればなぁと、努力はいたしますが、ご了承願えればなぁと思います。小川さん、命の水を守る市民ネットワーク、宮城事務局。追加の質問 OK ですから、追加で、ここわかんないんだけどとか、この表現どういうことですかとか、全然 OK ですから。タタラさん、命の水を守る市民ネットワーク、宮城事務局、今、田代課長おっしゃったように、7月13日に期限設定させてもらったんですけども、それに向けてできれば努力していただくということと、文書で回答いただいた上で、今日のような意見交換の場はぜひ設けていただきたいと思います。やはり、有益だと思うんですよね。今日も1時間でしたけども、いろんな意見交換ができて、お互いの理解が深まりますから。あるいはこうやって、報道の方々も体制来ていただいて、県民にもこの宮城型に関する情報がより一層わかりやすく伝わると思いますから、ぜひこういう場を、回答をいただけた時点で、7月にもう一回持ちたいと思いますので、よろしくお願いします。